今日は前にも含めておったところですが、マタイによる福音書の、10章の26から33までということで、前に含めたところも重ねて、したいと思います。この恐れるな、これさっき子供さんのための短い時でも、イエス様が海、あるいはガリラ湖ですけども、言語は海、サラサという用語を使ってるんですね。湖という言葉はあるけど、あえて海、だからほとんどの外交訳もシー、英語ではシーですね、海。これは海ということが現在の私たちまた違った意味を持っているからなんですね。これは旧約聖書からです。海の中から中にですね、大きなレビアタンというこの悪の力を象徴するようなものが海の中におった。海の底は真っ暗闇であったということがありますね。そうしてどんなものも持ち込んでしまうということもあったからです。そこでイエス様が海の上を歩くということは、実際にイエス様はこういうふうに2000年経っても全世界の人の魂を指導したり動かしたり蘇らせたりする力を持っているから、そういうイエス様にとってはその海を実際に歩くということもできたということは当然考えられるわけです。神の力を与えたらこれはできるということになりますが、でもその後の人たちにとっては直接海の上を歩くことは必要はないけど、実際に必要なのは霊的な意味でこの人生の海の上を歩くと。サタン、闇の力が絶えず働いておる、そういうこの人生の海をですね、歩くと。いや、油断すればあの世に引っ張り込まれる。そういうことで、あのようにイエス様がはっきり実際に身をもって知らした。復活に対しても、霊的には死なないっていうのはすでに、ソクラテス、プラトンのも非常にはっきりと述べているところです。でも実際にそれを目で見える形で復活して、そしてまあ40日ぐらいは使徒言行録によれば生きて語ったと。それから天に上げられたということも書いてあります。で、キリストと同じ姿に霊的に存在で今はある。まあ、そういうようなことです。そこで、この人々を恐れるなっていうのはあの時も言われたように、私たちはどんな人でもこの人生の海の中では絶えず恐れている。今回の命の水にもそれも書いたことですが、もう誰でも全ての人が、いわば生まれて間もない物心を思うようになってからは死ぬまで何かを恐れ続けている。全く恐れてない人は一人もいないはずですね。国のトップになったら恐れないかというそういうことじゃない。大きな嘘をでもつかなければいけない。嘘をついたら今度内心の心がお前嘘つきだということを語り続けて平安がおらなかない。いつかまたこれがもっと大きな問題になるんじゃないかとかですね、日本の事実上の象徴的な意味でトップは天皇になっていますが、一言言う意味を気をつけないといけない。もしああいう、もう天皇という存在が憲法9条はやっぱり守らなければならないと言ったら大問題に言わさないということになったりですね、言うことも一言一言恐れないといけないというぐらいに地位が高くなるほど一言一言の恐れる。ちょっとした冗談といってもですね、冗談といって本音が現れる。だからですね、ああ、あれ関東東京でなくてよかったと、福島でよかったんだなんて本当に思ってるからですね、そこの人に苦しみを持ったらどうしてそんなことが目の前におったはず、ああ福島でよかったと言えるはずがないんだけども、本当に思ったらつい出てくると。それでまあ随分批判もされるということで、冗談もうっかり言えないぐらい恐れないといけないということであります。そういうことから考えますと、みんな恐れているということですね。それでここで言われている、恐れている元は人間だというわけです。災害を恐れるということもあるけれども、災害は時たましか来ない。大洪水の映像が出てきますが、例えばああいうふうに出てくるのはその地域では100年に一遍とか、まあ、めったに起こるものじゃないですね。私が、まあ、生まれて間もない頃に、南海大地震が起こったと。 私もかすかにこの叫ぶがあえて飛び出したっていうのもこれだけポツンと残ってるんです。ものすごい揺れて、あと前後どうしたか全然覚えてないんですけども、まあ、そういうようなことで本来覚えてるはずはないと思うんですけど、まあ、そういうことは残ってるずっと。だからそういうこと本当に、それかまあ70年あと何十年かわからないけど起こらない、そういうふうにものすごい大きな大洪水でもその地域ではほとんど100年200年に一遍とかいうことは普段は恐れているはずないですよね。いつも恐れているのは人間なわけです。だからここで人々を恐れるなということは特にある。でそういうことに関しては、まあ、このさっきのイエス様ご自身がああいうふうに誰もがこの直面する人生の荒海での恐れ、これはまず病気ですね。老年なってこと、誰でも何かの病気になってきて、それ最終的には死ぬということは大多数だと思いますね。それからついでどうしても心からされないのは家族の問題だと思います。家族が病気、あるいは家族に何か大きな問題を起こしてしまった、そうしたら周囲の人からも絶えず冷たい目でこう見つめられてバカにされると、悪い事故でも起こしてしまったり、犯罪を犯したら親家族までそこで折れなくなって遠いところに逃げていかなきゃならないけど、そこではまたそれが言われ出すともう折るところがないというぐらいに苦しい目に遭うと、まあ、そんなふうにいろんなことが、まあ、家族の問題ですね、家族の問題も非常に恐れられるということもあると思います。それからここにあるように信仰から来る迫害、これもですね、まあ、あの沈黙という名画を出した人、まだ前から私が命の水にも何度か書いたりしたことありますが、私たちは現在直面しているような誰かからの迫害なんていうと次元、レベルが違うわけですよ。まあ、そういったことをされるということになると非常な恐れが伴うということはこれ当然だろうと思いますが、そういうふうにさまざまなことに関して私たちはいつの時代でも恐れがあったということですね。現在の日本では多くの人は食べることにないくなるよう恐れは持って本当に少ないと思います。いわゆる社会保障があるからけれども、世界の歴史の中では現在も食べることすらできなくなるんではないか、水もなくなるんではないかと、死ということも直面している、もう迫っているという恐れを持っている人たちも歴史上ではたくさんおったし今もあるわけですね。そういうありとあらゆる時代の状況をイエス様は全て見抜いた上で恐れるなということも言われた。それがさっきのあの海の嵐の時ですよね。で特に今日のところではその迫害ということで、この16節のところからずっと続いて書いてあるわけですね。でこの迫害はどんなに凄まじかったかということを知れば知るほどですね、現代の私たちが受けているさまざまな苦しみということも何か軽く感じられるほどなわけです。それで人間が直面する、しかも正しいことをしてですね、非常な苦しみに遭うっていうのは最もこの迫害ということなわけです。自分が何らかの原因があるということもよくある。家族問題、息子や娘がとても悪いことをしだしたと、全く責任がないかというと何らかの形で親も責任を感じるということあるんです。あの時にこうしたらよかったんじゃないかとか、だけど迫害ということはそれと全く別ですよね。ただ神様を信じキリストを信じるだけで捕まえられて徹底的に苦しめられるということです。まあ、そういうことで、歴史上こういったことはたくさん起こって、そうしたことで耐え抜いた人、あるいは耐えられなくてもその途中で誰かに伝道して、そしてその伝道した人が受け取って伝えていくということもあったから、耐えられなかったら全部ダメだ、そんなことは決してないわけですね。それでこういうふうに、特別に取り出されているわけです。人間が直面する最も厳しいこの迫害、正しいことをして認められて褒められるんではなくて逆だと、それがもし耐えられるんだったら他のどんなことでも耐えられるから、最も厳しい状態、いわゆる極限の状態の恐れというものについてここでは書いてあるということがわかります。 でここでですね、この前も言ったように体を殺しても魂を殺せないということが分かるように、体と魂というように分けて言われて、イエス様ご自身がそう言われているところははっきりあります。体と魂を分けるのはギリシャ的に人間論だと言ってですね、そういうことを言って否定しようとする人もおったりしますが、それは部分的な見方に過ぎないということですね。でここで、スメが落ちるのすらも神様のご意志が変わっていると。髪の毛まで全部数えられて、別に髪の毛を数える必要はないけれども、そういうことでほとんど数えることはとてもできない、何万本もあるから、そういうふうなことはみんな私たちが自覚しないことも全部見抜いて知っておられるんだと。だからスズメすらですね、なんかで、弱って落ちるんですらも神様のご意志だ、何かに意志でパッと打たれて落ちるのも意志だということならば、人間とみんなそういうふうにどんなことがあっても神様の見守りのうちにあるんだということを言ってるということがわかります。でこのようなことは、聖書には前も言いましたようにたくさん出てきておる。それでこのプリント、前には録音でお話しましたが、その録音をこれを持ってこれなかったものですが、次の次回の時に言いますということを言っておりました。旧新約聖書ではここにちょっと上に書いてありますが、この訳語恐れるな、ないしは恐れてはならないというのは82回ほどと、旧約から新約にかけてずっとこのことは繰り返しいろんなところで用いられている。何々するなっていう、してはならないっていうのではそういう意味は特別に多いんですね。盗むな、人を殺すなとかですね、違う病とか、そういったこともありますが、こんなにあちこち詳しく旧約からずっと言われていることはないわけです。そのぐらい現在の私たちにおいても絶えず、さっきも言いましたように毎日何らかの恐れ、体が病気、非常に苦しい状態にある人はやはりそのことは毎日ある種の恐れがある。主に向かってしっかりとしてないと、その恐れで私たちは倒されてしまうかもしれないということもあると思います。家族の問題で深刻な苦しみを味わっている方々もおられて、その場合にはもう他の人はその時に思い出して祈る、それだけで済むけれども、家族が何かとっても悪いような、あるいは病的なある状態になって、他の人は家族までような苦しみを与えるようになった場合には、寝ても覚めても忘れることはできないですね。これ以上あったらどうするだろうかと、そういうような恐れということでずっとある。いや、そういう中でですね、私たちが普通の生活は気づかないんだけど、その背奥には神様を信じていないと、神様が全能でしかも愛であって見つめておられるということを信じていないというところから恐れが増幅されていくということがあるわけですね。で、このことに一番最初からそのことはあって、一番最初間違ったことをすると神様を恐れるようになる。言い換えたら、神様をしっかり恐れない、神様を恐れているならば他のことが起こっても恐れないということになり得るわけですが、それはどこで一番最初に出てくるだろうかと。間違ったこと、神様の正しいご意志に背くと途端に恐れが生じるという、これは創世記の3章の8節からのところです。創世記の3章の8節からのところに最初のその恐れの記事があります。旧約聖書の4ページ、はい、初めの方ですね。アダムとエバが神様のはっきり言われた 命令に背いて食べてはならない木の実を食べてしまった。まあ、人間もそういうことはたくさんあるわけですよね。もう日常的に食べてはいけない、例えば人を憎み合うこと、あるいは差別バカにするようなこと、食べてはいけないみたいな、それをどんどん食べてしまって憎むとか差別したり、そんなこともたくさんあることから考えますと、アダムとエヴァのですね、こんな昔話だけにあると大きな間違いで、人を殺してはいけない、嘘をついてはいけないっていうのは大きな嘘をですね、国家の代表者ともあろうようなものまでが言ったりするということも起こったりする。これは日本だけではない状況ですね。で、まあ、そういうことから見ますと、この私たちに非常に身近な問題、神が園の中を歩いたら、この二人アダムとエヴァは神様の顔を避けて隠れた。本当は神様一番清い愛のお方だから、会えたら一番まず喜び、走っていってでも会おうとするのに、避けて隠れた。神様は全部見抜いていたけれども、あえてどこにいるのかって。こういう本のタイトルをアルム教会の方が出したことがあります。どこにいるのかって。この一言も非常に象徴的ですね。いつも私たちは、あなたはどこにいるのか問われているということがあると思います。神様から離れているのか、神様と近くにいるのか、隠れているのか、嘘を言っても見つからなかったら構わない、そういうふうな大きな罪の中でおるのか、まあ、それにどこにいるのかということです。そしたらアダムは足音が聞こえたからここで恐ろしくなったという、こういうふうに非常に早い段階からですね、神様の言葉に背いたら途端に恐れ、内なる恐れ、霊的な恐れが必然的に生じる。これはまあ裁きなんですね。嘘を言ってその地位を守ったとか、嘘を言って金儲けをしたって言っても、必ず神様はこのようにある種の恐れをずっとこの魂の奥に刻み込んでしまうわけです。で、どっか隠れなきゃいけない、本当に真実な存在が絶えず隠れて、でそこに集まるのはこういうタイプの隠れる人間が集まるということになるので、嘘をついて平気な顔をするような人はどんなに地位が高くても決してですね、こう真実の思いを持って神様を見つめようというふうな真実を求めない人は周りには友としては寄ってこないということになるわけですね。はい、こういうふうに最初から恐れはある。私たちも誰かを恐れてるっていうのは、やっぱり神様への信頼が足りない時にその恐れが増大する、すぐに分かるはずですね。で、あなたは悪いから恐れるんだ、それもそういうことですが、他方では悪い人を本当に祈りの目で見たら、神様が背後でおるんだって見たら、自然にその恐れが減少するはずなんですよね。まあ、こういうようなことで、非常に身近なことであるということなんです。だからこの特にですね、預言書で多く旧約聖書も出てきます。さまざまなこの世の人間の間違ったこと、不正なことに人々がどんどん行ってしまった。それを指摘するとですね、非常に憎まれる。神様に立ち返ろうとするのをやめさせようと人間はたくさんおるわけですね。つい70数年前、あの大きな間違った侵略の戦争を間違いだというものは本当にすぐに逮捕されるという、そういうふうに真実の道を行こうとして非常に険しい道が待っていることがしばしばなんですね。でもそれで、それにもかかわらず預言者では絶えず立ち返れと、偽りの道を歩んではいけないということを繰り返しだから言っているということ、でこのプリントを見ていただいて、ほんの一部ですけどこうやって挙げたわけです。イザヤ書の51章の7節ですね。視覚障害者の全盲の方はこういったものがないんですが、また後で、送りたいと思いますが、 録音を、まあ、後になって聞いていただいたらこの5117ということでご自分でゆっくり弾いていただくこともできるかと思います。私に聞け、正しさを知り私の教えを心に置く民よと、まあ、これは、正義をする、神様の正義を知っている、神様の教えを心にある、人に悪く言える、バカにされることを恐れるな、これはもうみんな非常に恐れていると思います。だからこそ褒められることを望むと、褒められることを望むということは罵られる、悪くあざけられることを非常に恐れる。でも正しい道を行くとしたらこういうことは確実に起こってきたということなんですね。申命記ではこの2つの道、神様に聞く道と神様に声を聞かない道があって、そこで正しい道を行こうとすると人々を恐れる。主が私たちのために戦ってくださるから人々を恐れるな。申命記の31にも、強くまた大きくあれ、恐れるな、反対者あるいは神を抹殺しようとする、真実を踏みつけようとする、まあ、そういうふうな闇の力、闇の力の存在に動揺してはならないと。強くあれ、大きくあれ、恐れる、神を信じて神の力と結びついたらこのような方向に少しでも強められると。どうしてか、神はあなたと共に歩まれるからだ、あなたを見放すことも見捨てることもない、これは愛の神だからというわけですね。そして義明にも、これも繰り返し出てくるところですね。義明の2箇所挙げています。主はヨシュアに言われた、彼らを恐れるな、私はすでに彼らをあなたの手に渡したんだと。妨げの力、反対する力、敵対する力を、すでにその力を負っておるというわけですね。壊しておると、行く手に本当の意味で立ちはだかるものは神が覗いてくるからもういないんだという。その後実証、義明の実証の25も、ヨシアは言った、この名前ヨシアはエホーシューワということで、ヨシュアっていうのはヤハウェ、ホーシューは救い、ヤハウェは救いなり、神は救いなりという言葉を意味として持ってるんですね。ヨシュア、それがギリシャ語的表現になってイエスースになってイエスとなっていますが、ヨシアと同じですね。恐れるな、恐れるな、おののくな、同じこと、言葉を書いてる、と同じですね。あなたたちが戦う敵に対してはこのように悪の力を滅ぼされるのだからと。で、ゼカリア書、いわゆる証言予言書の方にありますが、神様のいわば決意というかですね、今や私は再びエルサレムとユダ、これは神の民ですね、現在で私たちで言えばイエス・キリスト様を信じる者、幸い祝福をもたらす決意をした、だからそのように恐れるなと。イザヤ書の35の4節にもよく似た言葉ですね。恐れる人々に言え、大きく恐れるな、見よ、あなたたちの神を敵、闇の力、サトンの力を打って悪に報いる、裁きをもって報いる神が来られるのだと。神は来て悪の力のただ中に取り巻かれているあなた方を助けるのだからと。イザヤ書の41の13、私は主あなたの神だと、あなたの右の手を固くとって言う、恐れるな、私はあなたを助けるのだと。さらに43の1、イザヤ書の43の1では、ヤコブよ、あるいはイスラエル、これも神の民の別名ですね、アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブで、アブラハムの孫、そのヤコブの別名がイスラエルですね。で、イスラエル民族という名前もできたわけですが、同じこと、神の民、神を信じる民、あなたを創造されたヤハウェなる主はあなたを作られたんだと、ここに繰り返しています。恐れるなと、創造したんだからあなたを守る力も命も与えるんだと、 ここで贖うというですね、新約聖書は非常に重要な言葉、改変が貝が2つもこの漢字にあるように、貝は昔お金の代わりに使われとったから、中国でもここでこういう名残があるわけですね。貝戻す、悪の力にとらわれてもうどうすることもできなくなったものを神様は買い戻すというわけです。あなたは私のものだと、こんなふうにすでに旧約聖書から2500年、あるいは2700年もはるかの昔からですね、このように恐れるなっていう、ずっと昔から言われてきた。それまでの長い長い年月、無数の人が書いたりいろんなことを思想を考えたりしたけど、その本当に消えていきますが、こういう短い、誰でも今すぐでも意味はわかる、ただ信じたらいいんですね。こうしたこのあなたは私のものだと、これ本当に私が受け取るだけでも、こんな短い言葉だけでも非常な苦難の時に大きな力になると思うんですね。私たちもいずれ死ということに直面する、死が近くなる、その時にも神様がお前は私のものだと、死んでも私のものだということですね。で、新約では少しだけシオンの娘、これも神を信じるためシオンの娘という意味で言われていますが、恐れるな、お前の王、王なるキリストが来るのだから恐れるな、これも象徴的ですね。私たちのキリストを霊的には支配されているキリストが来るんだから恐れることはない、いつも共にいてくださる。しかもこれが弱い、見かけはですね、弱いようなロバの子に乗ってくると、人目を隠れたように、目立たないように、この世で一番だったらパッとこう目立つはずですね。野球でも音楽でも将棋の世界でも碁の世界でも何でも一番って言ったオリンピックでもすごくみんな褒めたたえたりしますけれども、すぐに消えるものですね。そういう非常に虚しいものですが、イエス様はそういうとっても目立つような姿では来られない、ロバの子に乗るみすぼらしいような形に乗って私たちのところに、それぞれのところに来てくださると、という、そういった、で、私たちも小さな群れ、昔から小さな群れ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださるのだと、こういう一つ一つの言葉があったらですね、あんまり多くはいらないんですよね。本当に苦しい時もたくさんの本を読んだから安らぎや力を得られるようなことはないと、かえって頭混乱すること、いろんな説、読むほど疲れるって信玄にもあると、読めば読むほど平安が来るんじゃなくて、読めば読むほどいろんな諸説があってですね、この幼子のような単純な力ある信仰が消えていくということはしばしばあるわけです。ですからこの機会にこうした言葉をですね、心に覚えて、口でもう絶えず言えるっていうかですね、心で瞑想する、小さき群れを恐れるな、喜んで神の国をくださるのだからと、弱い者も過去に罪を犯してしまった者も、さまざまな失敗をした者もですね、あるいは死が近づいても神の国をくださるんだということをもう信じてですね、で、現実に今も非常な苦しみの状態にあられる方々がどこにでもおられる、そういう方も喜んでですね、神の国、一番良いものをくださるということを信じることができるようになったら本当に幸いだと思います。はい、そして、この次のところですね、今日の32節のところですが、誰でも人々の前で私を自分の仲間であると言い合わせも天の地でやる、しかし人々の間で知らないというものはその人を知らないというと言われていますが、ここではですね、人々の前で証しをするということの重要性を特にこういう表現で言っているわけですね。信仰というのは心のものだから黙って信じておればいいというふうにイエス様は言っておられないということです。その時と状況というのもありますけれども、必要な時には絶えずイエスのしもべである、キリスト様を信じているということをですね、必要な時と神様から示された時にはこれは言わなければいけない、たとえそれは損になるような時でもですね、 損になるから言わないっていうのは祝福はおそらく少ない。これは確かにそうですね。何らかの傷や痛みがなかってこの信仰を続けようとした、それはそれに続くでしょうけれども、何か他の人には伝わらない、ある種の弱さがとどまると。それもこういったことではっきりイエス様のご意志として言われるからなんですね。それぞれの人の状況が違う、信仰の状況が違う、聖霊の与えられ方も違う。だから他のあの人とこの人を比べたりしては決していけないこと、それぞれ違った状況、それぞれの人が神様との対面の中でこの時やっぱり言わなきゃいけないと、そういう証しをするということの重要性をここで言っているわけですね。この点では学校の教員だった時にはある意味とても便利なところなんですね。全校の生徒から教職員、校長からみんなおるところで、新しい学校に変わったら、ね、一人一人新任あるいは転勤した教員が一言挨拶をするわけですね。それで私はその学校ごとに行く時には、私はキリストを信じていますということを一言はっきり言うことにしていると。のことを普通はまず言わないですけれども、それはそういうことを言うとですね、不思議な祝福がある。あいつキリストを信じてるとあんなこと言ったらちょっと変わり者だろうというふうに思われちゃうと思うから、それはもう良いこと。イエス様の一緒に恥を受ける、変わり者と悪く言われて、それこそですね、喜べって言われてるですね。イエス様のために褒められることばっかり考えてたらいけないわけでですね、イエス様のゆえに恥を少しなりとも受けると、それこそが本来の私たちの願うところだということですね。この少しでも恥を受ける、そういうことで、うっかりすると人間的な弱さのために逆になって、私がその後教員生活で出会った数人の方はいずれも私とそのある人と1年間一緒で月をすぐそばでおったにもかかわらず、全く言われなかった。私がほで教職にあの命のように加わっておったんですね。前に私もクリスチャンですと言えばいいけど、そういうことも一切言わなかった。たまたま小松島教会のなんか70周年記念だったかな、記念誌が出て、私もちょっと関わりがあったもんだから私も送ってきてくれたんですね、その教会から。だからそこになんと隣の人がちゃんと教会員として乗ってたわけです。ほんでアクラさん行ったら、あなたはクリスチャンだったよねって言ったら、私だいぶもちろん年下ですよ、あそうですと言ったわけで、まあ、私も驚いたんですが、別のところでもよく似たことがあってですね、キリスト教書店で出会った時に寄宿舎の社官の女性の方がそこにおったから、あなたクリスチャンですか、あそうです、でも黙っといてくださいよってすぐに言われたということですね。まあ、そういう残念なことが あります。でもそれは確かに黙っていてくださいよって言えば楽でしょうね。でもこれは聖書的な生き方ではないということになる。だから祝福を与えられるということになりますよね。でもこういったことも一人一人が違う、これを非難することはできないということ、一人一人の状況が違う、そういう現実があるという、私たちはどちらを選ぶのかということなんですね。それでその中で最もですね、厳しい状態の中でもあくまで私はキリスト者だと言い続けた人たちが、このいわゆる殉教、殉教者ということで死んでいった人たちです。目の前で親があるいは娘が殺されてもなおかつ拒まなかったという。でこれは今ここに渡したのはですね、おそらく日本では最もこういった部位のいっぱい殉教に関する本の記録がヨーロッパではたくさんあるわけです。その中で日本の学者たちが非常に信頼できる本、そうしたものの中特に選んで、一冊の本にしたんですね。非常に信頼できる、要素の本です。で、こうしたもの教文館とかキリスト新聞社というキリスト教関係の出版社で、たまに出たりします。これはまあ一番日本における 発行されたものとしては信頼できるものですね。ちょっとほのほのそのものを持っていこうと思ったんですけども、一般には非常に高価なものだから買えないことで、ほとんどあんまりこういった生のことを知らないということがあると思います。注釈もですね、専門家のためになって非常に詳しくて、その本がの半分まで注釈なんですね。作品とかギリシャ語ラテン語、これどう訳されてるか、それ何ページなのとか、そういったことで一層これをまあだからこそ紹介をしておきたいと思ったんで、この一部なんですけども、8ページの分かりにくいです下に小さなページがありますね。8空十字下に、右下にページ数がありますから8ページっていうのを、途中からだから分からないかと思いますが、よくは「うめき不平の声もうめき声も漏らさず」というところですね。8ページ、彼らキリストの証人、もともと証す、キリストの証し人、証し証人ということはこの殉教というように訳せられるようになったんですね。マルチュレオ、これ証しをする、マーターというようになったんで、殉教者とですね、証しをするということなんです。拷問の苦しみにあって肉体離れ、主が傍らにいて彼らと親しく語りやっておられるんだということを我々全に示したと、これ殉教者ですね。体が非常に苦しめられても、その霊的に主が傍らにいたと、こういった人たちが実際に起こされていったということですね。で、これ全部は読むことはしませんが、次漢数字の3というところですね。悪魔は彼らに対してあれこれと策略を巡らしていたが、神に感謝すべきかな、悪魔は彼ら全てに対して力を振ることはできなかった。例えば立派に野獣と戦ったあの気高い勇気に満ちたゲルマニクスは、自らの忍耐強さによって弱気になりがちな者たちを励ました。で、ここでですね、このポリュカルポス、この真ん中ごろにありますね、これはもうこういった古代の殉教者の記録には必ず出てくるような非常に重要な人物だ、実際におられたもちろん方で、これは全部実際にあった人たちのことの記録なんですね。そしてその猛獣を壊せようという、そういったことをさせようとしたから、むしろ群衆がですね、そんなことをする者を殺すと、ポリカルプスを救いだ、探したちとかまで行ったという。で、漢数字のこのところ、ところでかの驚嘆すべきポリカルプスは、第一にこのことを聞いても動揺することなく、スミルケの町に留まることを望んだ。しかし、大多数の人々は、密かに町を逃れるように説得した。そこでポリカルプスは、町からそれほど遠くない、土地へ密かに逃れ、いつもの通りに、夜も昼もひたすらすべての人々のため、世界の人、もちろんこの時はローマ帝国は世界だったんですけども、すべてのエクレシア、集まりの人のために祈りつつ、わずかな人々と共にした。もうこれは殺されることが間近に迫っておる、その大体分かっておったんですけども、その彼がしていたことは、いつものとおり、昼も夜もひたすらすべての人々のために、すべての集まりのために祈りつつ、本当にキリストを信じて、おる人は本来は暇っていう、暇を持て余すということは本来はないはずですね。このように思い出す周りの方々、あるいは新聞いろいろ出てくる、それが少ないというんであれば、あるいはあの文集、祈りの友の人は祈りの友の会の名簿、あるいは野の花の文集、そこに出てくるような関わりある人の名前を覚えて祈るだけでもですね、いくらでも時間が費やせる。だから自宅におって暇を持て遊ぶこと本来はですね、ないということになるぐらいです。昔はテレビもラジオも一切なかったですね。詩編にもあります、夜に本当に目覚めて神の御言葉を思うというような詩編もありますが、こういうふうに、歴史の中で残されてきたものは、私たちが通常出会うような人たちもっと高く引き上げられた、キリスト者としては究極的な状況に引き上げられた人たちのことが書いてある。だから遥かな高い身を望むようにですね、私たちそこに到達できなくったってですね、あ、そういう人も神様作られたんだと、山を見るだけでも私たちは少しは清められる、そうですね、高い山でも自分が行けなくても雪をいただいた山を見るだけでも心が何か清められるわけです。それと同じことです。こんな人は関係ないわと思ったらいけないんですよね。関係ないことない、 この人たちが与えられた聖なるよりの少しはですね、一つずつ私たちも与える。でそういう神様が特別にこういう人たちを高めたということを神を賛美すればいいことなんですね。で、まあ、あとはまあ時間があったら読んで、でさもう一つ10ページの方をちょっとだけ読みます。もう一つ10ページにも8番10ページの方にも8番のとこ、漢数字の8番、10ページの漢数字の8番、右から10行目ぐらいですね。ポリュカルポスは小さなものも大きなものも迷信のあるものもないもの、かつて地球を得た、かつて知り合いになった全ての人々、そして社会人の全ての普遍的な教会を思い起こした後祈りを置いたと。ここにみんな次から次へとですね、祈りを持って思い起こすというということですね。で出発の要するに円形競技場に入って猛獣に食われるという、まあ、そういったようなところに生かされようとしたわけです。で、ここで 9節9番にあるように漢数字の9番、さて円形競技場へ入るとするポリュカルポスに声が聞こえた。ポリュカルポスよ、強く大しくあれ。これがさっきから何度も引用した聖書ヨシア記や申命記にある、申命記によく出てくる言葉ですね。それと同じ言葉が聞こえてきた。声の主の姿は見えなかったが声だけは周囲にも聞こえた。パウロもそういう声を聞いたということだったんですね。パウロパウロとサウロサウロという。で、その漢数字の9の2番、彼が引き立てられると総督はお前がポリカルポスかと尋ねた。彼はそうだと答えをすると、総督は、そのキリストを否認しようと説得したと、自分の都市を尊重しようと、さらにその他にも彼らがいろんなことを語ってですね、カエサルの守護霊にかけて、要するに偶像の神を拝めと。で、あとずっとで、あとちょっと 2番見ます。総督は必要にしてもらった、近い、そうすればお前策をしてやろうと。これに対してこれはですね、無神論者っていうのは本当この時の神、ローマ皇帝は神だと、なんかキリストを信じるのほんの無神論だとか言ってですね、そんなものをここに取り除けと言えと言ったという、まあ、そういう逆のことを言ったんですね。でところがポリカプスボスは別な意味で、本当の神様を信じる無神論者を除いてくださいと、そうした心を除いてくださいと、まあ彼は言ったというわけですね。そしたらこの3番のところ、要するに偶像の神を信じると言えと、まあ、キリストはもう信じないと言えと言ったら許してやろうと言ったんだけども、キリストを罵してと。これに対してポリカルポスは言った、私は86年間キリストに仕えてきました、あの方から不当な取り扱い、悪い取り扱いを受けたことはないと、それなのに私をそして救ってくださった私の王であるあのキリスト、どうして暴徒を汚すことができようかと。でなおも必要にカエサルの偶像を礼拝して近いと言ったけれども、そんなことはやめなさいと、私はキリスト教徒ですと、このことをですね、イエス様は言った、私を知らないと言ってはいけない、みんなの前で私を知っているキリスト者だと。これがクリスティアノスというギリシャ語なわけです。これはこういった古代のこの殉教の記録によくギリシャ語ではよく出てくる言葉ですね。クリスティアノス、クリストス、ギリシャ語の本来の発音でクリストスですね、外国ほとんどみんなクっていう発音ですね。ジーザスクライスト、日本だけキという発音にしています。 私はティアノス、クリスティアノス、これでクリストシャ、クリスチャンと言います。日本語ではクリスト、英語ではクリスチャンノスだから N がついたらクリスチャンという発音になったわけです。この N がこれクリスティアノスで、エゴエイミクリスティアノス、私はキリスト者なんだと。これは別の若い女性の方もどんなに苦しめられても一言、私はクリスティアノスです、キリストにつくものという意味ですね。このたった一言で徹底的に苦しめられて殺されていくわけです。そこまでですね、キリストの証を命を懸けて文字通り守った人たちが昔から日本にも、あるいは世界の各地にもおられたということなんですね。そういう意味でこの聖書の言葉はパーッと読んでいて、分かった分かった言うものではないんですよね。この一言のようにどれほどの苦しみを耐えたか、そしてキリストを証言したか、でキリストが背後によってそれを力づけたか、そういったことを思い浮かべるということ、そういう意味で、その方々が特別に引き上げられて、そしてこの証を続けて、それが伝えられ、そしてまたキリストが次々と伝わっていったということなんですね。はい、私たちも、それはるかに簡単なことにも耐えられないという現実がある。だからこそ神様は救ってくださいと、助けてくださいという、弱いから恐れる、だけれども恐れない、死を見なさいと、そういった声に励まされてですね、神様を知らない人でも少しでもこのことを伝えて、今恐れの中にある人が主の平安を得ることができるようにということを願うわけです。はい、ちょっと長くなりましたが以上です。